おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日は、OpenAI の最新モデル、GPT-5.6 の詳細ラインナップや、スマホが道具から相棒へ進化する Vivo の挑戦、そして AI ドローンによる遭難者救助の最前線についてお伝えします。36KR によりますと、OpenAI が発表した最新モデル、GPT-5.6 シリーズには、3つの異なる階層が用意されています。フラッグシップのソル、日常業務向けのテラ、そして高速低コストなルナです。
それぞれ太陽、地球、月を意味する名が付けられました。特にソルには高度な推論を可能にするウルトラモードが搭載され、複雑なタスクを複数のコエージェントに分散して処理する仕組みが導入されています。先日お伝えした通り、政府の要請で一般公開は制限されていますが、その性能は知能の新たな頂点と評されています。アップルのチップ戦略のように用途に応じたモデル展開が主流になる中、オープン AI は単一のモデルからエコシステム全体を支配するプラットフォームへと進化しようとしています。続いてはスマートフォンの未来像に関する話題です。
来訪網が報じたところによりますと、中国の Vivo は次世代スマホのコンセプトとしてエージェントフォンを掲げ、最新の折りたたみスマホ X フォールド6にその機能を凝縮させました。これまでのスマホがユーザーの操作を待つ受動的な道具だったのに対し、エージェントフォンはユーザーの意図を先回りして理解し、タスクを代行する能動的なパートナーを目指しています。例えば旅行前に航空券やホテルの情報を自動で整理し、会議前には関連資料をフォルダに集約して提示します。
折りたたみスマホの大画面をマルチタスクの作業台と捉え、複数の AI エージェントを同時に動かすことで生産性を劇的に高める狙いがあります。ハードの進化が飽和する中、AI による知能の統合がスマホ市場の新たな勝負どころとなっています。AI の力は過酷な現場で人命を救う盾にもなっています。ザ・ガーディアンによりますと、オーストラリアのコジオスコ国立公園で AI 搭載ドローンが遭難したハイカー2名をわずか5時間で発見・救助することに成功しました。これはニューサウスウェールズ州の消防救助局による初の成功事例です。
ドローンは赤外線カメラで熱源を感知するだけでなく、 AI が地形や植生を分析し、人間が入り込みそうな場所を自律的に捜索しました。夜間の山岳地帯というヘリコプターや地上チームでは困難な条件下でも、 AI は冷静にわずかな光と体温を捉えました。技術の軍事利用やバブルへの懸念が語られる一方で、こうした人命救助の民主化とも言える実用化は、 AI が社会に受け入れられるための最も強力な証明となります。物理世界での AI 活用は私たちの安全保障のあり方を着実に変え始めています。こうした AI の社会実装を支えるルールの整備も世界規模で進んています。
36KR によりますと、国連の車両法規調和世界フォーラムにおいて、世界初となる自動運転システムのグローバル技術法規 ADS-GTR が承認されました。これは中国、日本、アメリカ、欧州などが共同で策定したもので、自動運転車の安全性や評価方法に統一した基準を設けるものです。これまで国ごとにバラバラだった規制が一本化されることで、メーカーは開発コストを抑え、世界市場への展開を加速させることができます。特に中国が主導権を握ったことは、今後の自動運転開発におけるアジアの存在感の強まりを示唆しています。
技術の暴走を防ぎつつ、産業の健全な成長を促すためのガードレールがようやく国際的な合意として形になりました。最後に、業界を揺るがす人材の移動についてです。テッククランチによりますと、アップルで空間コンピュータ、ビジョンプロの開発を率いてきた副社長、ポール・ミード氏が、オープン AI のハードウェアチームに移籍することが明らかになりました。
オープン AI は先日、独自チップ、
ハラペーニョの開発を発表したばかりですが、今回の遺跡は同社が半導体だけでなく独自の AI デバイスそのものを開発しようとしている強力なサインです。かつてアップルの伝説的デザイナージョニー・アイブ氏のチームを買収するとの噂もありましたが、オープン AI は着実にハードとソフトの垂直統合を推し進めています。 AI が画面の中を飛び出し、私たちの視覚や身体と直接つながる未来が着実に近づいています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。